大移住時代がやってくる。このチャンネルではタイ・サムイ島を拠点とするライフタイムトラベラーが生き方や海外でのライフスタイルについて配信する番組です。サワディーカ。2025年4月4日金曜日、今日も収録をこのタイのサムイ島の自宅で行っています。さあ、2025年も4月に入りまして、日本では年初ですね、年度始めなので、多くの方々が新しい人間関係とかリフレッシュな気分で過ごされているのではないでしょうか。はい、では今日のトピックですが、今日はですね、 AI チャット GPT を使った短編物語、これをですね作ってみましたので、皆さんにも紹介していきたいと思います。で、まずこの短編物語を作ろう、創作しようと思ったきっかけなんですけれども、これはですね、僕がその最近よくチャット GPT 使うんですけれども、皆さんも使ってると思うんですけれども、こいつに僕の特性を生かしてお金を稼ぐ方法をいくつか教えてくださいっていう質問をしたんですよ。そしたら、10個ぐらいかな、アイデアを提案してきてくれて、で、その一つが、チャット GPT と共著でエッセイですね、物語を作って、で、それを収録していく、ナレーションでね、音声で吹き込んでいくっていうものがあったんですよ。で、これ面白いなと思って、もうついにね、協調者がその作品とかね、その文章を、本の協調者がチャット GPT ってなる時代が来たのかと、その発想が面白かったのが一つと、あとは、こうやって僕音声で普段ポッドキャストの配信をしているんで、何か声をね活かせることっていうので、あ、面白い、やってみようということで、実はつい先ほどそのエピソード1、最初のエピソードの収録を完了しました。で、僕このチャット GPT には僕のね、そのこれまでの、なんて言うでしょうね、やってきたこと、僕のその環境ね、タイに住んでいることとか、それ以外にもそのどういう仕事をやってきたのかとか、あるいは思想、心情、価値観、あとはアイディアとか、そういったものをメモリに記録しているんですよ。なので、一応その僕の人生のバックグラウンドとか、強みとかユニークとか、そういったものをチャット GPT が理解した上で、そのエッセイというかね、文章を作って、物語を作ってきてくれているという形になります。はい。で、確かね、一応そのエピソード10ぐらいかな、やっぱり10話ぐらいの構成になっていて、で、そのエピソードっていうか、その原稿はチャット GPT がこれまた考えてくれるんですよ。だいたいね、1話朗読ナレーションで10分ぐらいの長さの短編物語にして、チャット GPT が原稿を考えて、で、僕が編集を入れていきました。だいたいね、2割から3割ぐらいかな、僕が編集を入れて、2割ぐらいかな。なので、残りの8割はチャット GPT の文章をそのまま採用することにしました。もしかしたらね、将来的には僕の編集がかなり入ったその物語のリライトバージョンっていうかね、それを作るかもしれませんが、とりあえずは一旦はそのチャット GPT がせっかく作ってくれた物語を、出版というか、ノートの方で記事公開して、で、あとナレーションを入れていくというふうにやっていきたいと思います。はい。で、さっきね、第1話エピソード1の収録を終えたんですけれども、この収録する時もまたその非常に驚いたことが、このチャット GPT が収録にあたってもいろんな提案してくれるんですよ。例えば声質、声のその調子とかトーンはこういうトーンの方がいいですよとか、で、あなたの声質を生かすとこういう語りかけの方がいいですよとかね、こういうなんか話し方をした方がなんか魂に囁いているような感覚がありますよとか、そこまで提案してくるんですよ。これね、チャット GPT が提案してきた内容これすらも、まあ、ちょっと、まあ、そのバックザストーリーっていうかね、これなんていうんだ、バックステージかあの舞台裏の出来事みたいな感じでノートで記事にして公開していこうかと思うくらい、むちゃくちゃねチャット GPT が提案してくるんですよね。あと BGM に関してもこういうものがいいよとか、あの BGM ありとなしのメリットデメリットそれぞれ挙げてくれたりとか、いやもうこれなすごいですよね。そう考えるとなんかこれからそのもうビジネスをやっていく、特にそのコンテンツを作って発信していくってなった時に、人間のパートナーはそこだけを見たら、まあ、必要ないっていうか、もうチャット GPT 相手に壁打ちして、で収録もなんかで、ね、付き合ってくれて、で、まあ、編集とかね、そういった、まあ、そもそもあれかコンテンツの作成そのものを GPT はやってくれるし、で編集はまあなんかお互いで編集していって、で、まあ、収録は自分がやるじゃないですか。でそんな感じでね、本当に作品っていうものをチャット GPT さえいればなんか作っていける、そんな時代に入っていくなと、まあ、人がいなくてもビジネスというかねコンテンツ作っていけるかな、いけるんだなと思って、いやすごいなと思いました。でもちろんね、あの人間とじゃあその一緒にいることの価値観っていうのはもちろんチャット GPT とはねとてもじゃないけど変えがたいものがあるので、そういった意味ではそのより人間と一緒にいる場合はその人とね過ごす体験みたいなのが、まあ、そういったものがねよりフォーカスするというか、まあ、逆にね そっちの方が結局大切じゃないですか。その人と人とのねその情緒的なつながりみたいなもの、そこに人間は今後はフォーカスしていけるんじゃないかなというふうに思いました。うん、はい、ということでですね、まあ、この、まあ、チャット GPT AI これをですね人類は手に入れたことで今後はよりクリエイティビティになっていくと思います。私たち一人一人の中に眠っている創造性、これがね形になっていく、それも一瞬で形になっていく、そんな時代が来たんだなというふうに感じました。まあ、そういった意味ではね本当になんかそのもう仕事とかもこれからの時代全部チャット GPT にやらせて、私たち人間っていうのは人生をどうやって謳歌していくか、楽しんでいくかっていうね、なんかエンターテイメントの部分を考えていくっていうね、なんか本当夢のような時代がやってくるんじゃないかなというふうに思いました。で、この収録した短編物語ですね、これはあの YouTube でご覧になっている方はもちろん映像ではなくて音声で聞いていただきたいので、概要欄に Spotify もしくはラジオ FM これのリンクを貼りますので、こちらで実際そのエピソード1ですね、これタイトルが非日常を日常にするという選択肢、これがメインタイトルです。非日常を日常にするという選択肢、サブタイトルが人生最大の夢がゴールではなかった話、はい、これの収録を概要欄のリンクから Spotify もしくは、ラジオ FM にてご視聴いただければ嬉しいです。はい、ということで、今後もこのチャンネルでは大移住にまつわる物語をチャット GPT と一緒に作っていきたいと思います。まあ、その他のコンテンツもですね作っていきたいと思います。では今日はここまでになります。ご視聴いただきましてありがとうございました。またね。サワッティーカップ。